絶対達成プライム会員の皆さん、こんにちは。アタックセールスアソシエイツの岩山です。9月に入りました。今この音声収録をしているのは7月の終わりのタイミングですが、ね、本当新型コロナウイルスの影響がどうなっているのかというふうに心配をしてばかりでございます。ただそうした中でも目標を絶対達成する、そんな皆さんの、あり方、思考のメンテナンスとしていただければなというふうに思います。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまず絶対達成プライムのコンセプトから教えていただけますか？
はい、絶対達成プライムのコンセプトは思考のメンテナンスです。思考プログラム、思考パターンは過去の体験のインパクトをかける回数でできています。インパクトの強い話を毎月聞き、そして皆さんの思考のメンテナンスにつなげていただけたら嬉しいです。ではどのような思考に変えていく必要があるかというと、やはり絶対達成の思考です。目標を絶対達成するやり方ではなく、あり方。目標があったら絶対達成すべきだよな、絶対達成したいよな、そういう思考プログラムをしっかり持っていただくこと、これが絶対達成プライムの一番の目的です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。では早速メイン教材、横山信弘の絶対達成する話を始めてまいります。今月9月号のテーマ、横山さん教えていただいてよろしいですか？
はい、9月号のテーマはこれからの時代、誰と仕事をした方がいいのかです。
誰という切り口ということですね、うん、これ非常に興味深いかなというふうに思うんですけれども、
はい、
ではまずはじめに第1部のテーマから教えていただけますと幸いです。
はい、第1部は新しいビジネスセンスがある人と仕事をしろ。
お、新しいビジネスセンスがある人と仕事をしろですね。
そうなんですね。
はい、
まあ、前からね、そのビジネスセンスがある人と仕事をした方がいいとか、まあ、皆さん自身もね、ビジネスセンスっていうのを身につけた方がいいみたいなことを言ってきました。で、今回もまあそういうことはね、少し話していきたいと思うんですね。何がビジネスセンスかっていうことも。だけど、さらにね、アップデートしていかなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思っているんですね。うん、8月号ではビジネスの構造を理解しなくてはならないという話をしました、はい、まあ、これも一つのビジネスセンスなんじゃないかなというふうに思うんですね、
はい、
で、最近本当に自分自身のこの思考パターンが変わってきた、いろんなその事象っていうのがあって、
はい、思考パターンが変わってこられたんですよ、横山さん自身の、はい、
そうなんです。最初はそれってどうなのっていうのがあったんですね、はい、私もどちらかというと、はい、普通じゃないから、私自身がそれってどうなのっていうことは、まあ、かなりどうなのよっていう感じなんですけど、
はい、
でももうこれからの時代はそれありなんだなっていう、で、これはね、絶対達成プライムの音声教材でもお話ししている、やっぱりこう、したたかさとか、そういったものですね。まあ、たくましさというより、したたかな感じ。
はい、
サッカー日本代表で例えると、ちょっとわかりやすいかなと思っていて、
どういうことでしょうか。はい、
まあ、サッカーの、なんだろう、J リーグとかだと、多分味わわないと思うんですけど、その、なんだろう、他の強豪国があるじゃないですか。
はい、
中東のね、
はい、
チーム、代表、ね、国の代表とか、まあ、ヨーロッパはもちろん南米とかね、まあ、いろんなところと戦ったりするわけですけど、
はい、
まあ、そういうのを見ていて、で、やっぱりね、その、日本人って自己アピールが、まあ、弱いというか、まあ、そんな風に感じるんですね。やっぱりその泥臭さとかしたたかさみたいなものが、
はい、
まあ、かなり違っていて、で、まあ、私はサッカーのことは全然わかんないので、まあ、解説の人が喋ってることを真に受けるわけなんですけどね。やっぱりその反則ギリギリのことをやってきたりとか、審判が見ていないところでちょっと小突き合ったりとかね、なんか、変なことやってたりして、で、やっぱりそういうのにちゃんと慣れていかないといけないんだ、日本人は、みたいなね。だからもっとその J リーグだけじゃなくって世界でやっていかないと、こうグローバルで戦えない、そういう選手になっていくぞみたいなことをよく解説者が言ってて、はい、でも日本人からするとなんかかっこよくないし、やっぱ日本
品がない、
そう品がないですよね。だからサッカー日本代表はね、そういうことあんまりしないもんだから、あなんかね、あやっぱり応援したくなるというかね、いいよなって思うんですけど、でもそれで勝ってればかっこいいんですよ。だけど、はい、それをしないがために負けちゃうとちょっとどうなのかなというのがあって、
なるほど、はい、
うん、はい、まあ皆さんもね、やっぱりよく耳にする米中貿易摩擦とかね、こういう表現あるじゃないですか、
はい、
まあトランプさんとシーチンピンさん、うん、まあ いろいろやり合ってるんですけど、まあどちらも どちらかかなっていうね、うん、あんまり詳しいことはねここでは喋りませんけど、まあなんだろう、旗から見ていると、まあ、かなりお互い品がない感じ、
うん、それこそ品がそうですね、
うん、そうちょっと申し訳ないんだけど、はいはい、なんか間に入りたくもないみたいな感じがするんだけど、やっぱりこう強さを誇示していくためには、まあ、そういうね品とか言ってられないのかなとか思ったんですね、はい、うん、だからそこってねすごく気になっていて、海援隊っていうね、武田鉄矢さんってご存知ですか？
送る言葉とか、
あ、そうなんです、そうなんです。
え、やってますか？大丈夫ですか？
ありがとうございます。はい、送る言葉っていうのがね、はい、大ヒットした、はい、まあ、金八先生でね、武田鉄矢さんは俳優としてもデビューされたんですけど、もともと歌手ですよね。
はいはい、
うん、で、この送る言葉の中でもう空で言えるフレーズがあって、
はい、
信じられぬと嘆くよりも人を信じて傷つく方がいいという、そういうフレーズがあるんです、
うん、
でこの曲を昔聞いた時に結構泣いてて、で、
そうなんですね、
はい、
はい、
やっぱり人を信じられないと嘆くんじゃなくて、うん、まあ、信じて傷つく方がいいじゃないかと、かっこいい歌詞だなと思うんですけど、いやもうなんかそれって美しいんだけど、まあ人を信じて傷ついてたらあかんないみたいな、そういう時代、うん、だからやっぱり、いや別に騙すつもりはないんだけど、その、うん、そういう美しさっていうのは古き良き時代な感じになってきちゃっていて、なんかもっとしたたかにやっていかなくちゃいけない、うん、そういう時かなって。
なるほど、はい、実際こう綺麗な言葉ってね、先ほどその横山さんが号泣されてしまったっていうお話ありましたけれども、
うん、
響くかもしれないんですけれども、なんて言うんでしょう、うん、私みたいな凡人ってできないなって思っちゃうんですよね、うん、なんて言うんでしょう、自分がそれってできんのって言われると、うんってなっちゃうというか。
ああ、そうですよね、
はい、
そうそう、ただそのできないんだけど、それをなんだろう、掲げる人ってすごく多くって、でそれはなんていうかな、まあ口だけそうなんだけど、実は腹の中では違うっていうふうになってりゃいいんだけど、その口ではそう言っておいて、で実際に腹の中もそうだとすると、まあちょっと残念な時もあると思うんですよ。
はい、
うん、山口周さんのね書籍の中で、大変ヒットした世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのかというね、はい、書籍があって、私も週末に読んでたんですけど、うん、経営におけるアートとサイエンスっていうことが書かれていて、
はい、まあ、
非常にこう美しい、
はい、
うん、はい、美しい感じの書籍なんですよね、
はい、
だから論理思考も大事なんだけど、はい、感性とか直感みたいなものも大事になってきた、そういう時代ですよねと、不確実性の高い時代だから、うん、まあデザインとかアートとかね、そういったものが大事で、
はい、
だからその4つのことをしゃべると、
はい、
従業員や取引先の心をつかみワクワクさせるようなビジョンの美意識、
はい、
2つ目は道徳や倫理に基づき自分たちの行動を律するような行動規範の美意識、
うん、
3つ目が自社の強みや弱みに整合する合理的で効果的な経営戦略の美意識、 で、4つ目の顧客を魅了するコミュニケーションやプロダクトなどの表現の美意識、これらの4つの美意識のことがメインで書かれていて、まあ、かなり書籍全体が品があって、はい、で大ヒットしたわけなんですけど、
はい、
先ほど岩山さんがおっしゃるようにどうやってやるんだっていう書籍で読むには面白いんだけど、
はい、
実際にそれってどう実現しますかっていうところがあって、うん、まあ現場に入ってコンサルティングするもんだから、まあこれでコンサルティングができんなっていう、うん、
そうですね、あの採用活動とかだったらね、あのそこに共感した方が入ってくるかもしれないんですけれども、
う
ん
う
ん、
そうですね、
このこういうことを目指してますっていうのはねいいと思うんですけれども、
うん、
実際そういう、ね、ことが実現できてる会社って果たしてどれぐらいあるのかなっていう、私は本当根性ねじ曲がってるのでちょっとやっぱり思ってしまいますし、実際経営者ではないですけれども普段から経営者の方と泥臭いところでやり取りをさせていただいてると、やっぱりそこの疑問点っていうのはどうしても抱いてしまいます。
うん、だからまあ絶対達成プライムの会員の皆さんが何を望んでいるのかっていうところがあると思うんですけど、やっぱり目標絶対達成なんで、だからまず絶対達成、目標を絶対に達成させる、まあ、そういう組織にしてから、まあ、その後美意識考えてもいいと思うんですけど、
おー、なるほど、
うん、まず絶対達成が先だよねっていうのがあって、はい、でちょっと私自身の直近のエピソードの話をしたいと思うんですね、
はい、
うん、まあ、先ほどあの岩山さんが7月末です今はっていう話をされました、
はい、
でも皆さんはね9月に入ってからまあ、これを聞いているでしょうから、まあ、ちょっとね、変化してるかもしれないんですけど、実は昨日ですね、あの、はい、私が何気なく書いた記事が Yahoo トピックスに載っちゃったんですね。
あの Yahoo トピですか？
だから久しぶりですね、今年3回目ですね、調べてみたら、うん、1年に1回 Yahoo トピックス載ったらもう万々歳なんですけど、今年もすでに3回目で、
はい、
乗ると大体取材がいくつか入るぐらい、まあ、インパクトが強いんですけど、
はい、どんな記事だったのかお尋ねしてもいいですか？
あの半沢直樹のことですね。
はい、半沢直樹、あの日曜洋画劇、あの日曜、
そうですそうです、
はいはい、
ですからまあこれをあの聞いてる人はね、
はい、
半沢直樹9月に入ったらどういう展開になってるか分かりませんけど昨日はですね、第2回目だったんですね。
はい。
で、あの、詳しいことはここでは喋りませんけど、あの、初回を見て、で、2回目の、その番組が始まる前に、半沢直樹のことを、ちょっとだけ、なんか、からかうような記事を書いたんですね。あの、こういうところがもうめっちゃ古くって、まるで時代劇みたいだって書いたんです。
はい。
うん。もうものすごく昭和の香りがあってね、大体あの岩山さん 見られてますよね、確か
見てます、
はい、うん、まずね、女性が出てこないですもんね、ほとんど、
はい、
うん、
そうですね、はい、
半沢直樹の、奥様花さんって方がいらっしゃるんですけど、
はい、
もういるかっていう感じじゃないですか、はい、お家にいて花をなんかやってると、はい、いませんって、今ワーキングマザーとかねだってお子さんもいらっしゃらないんだと思うんだけど働くだろう、はい、普通って
、はい
はい、うん、
はい、
もうその小料理屋のおかみとかしか出てこなかったりとか、
はい、
うん、まあ、もうおっさんばっかじゃないですか
、はいはい、そうですね、
でもね、左遷っていつの時代の言葉だみたいな感じがしますよね
なるほど、はい、
そう、そんなに顧客のことを思うんだったら起業しろよって、まあ、あの記事に書いたんですよ。そうしたら、まあ、ヤフトピンに乗っちゃって、めっちゃくちゃ今日の朝からですね、アタックスの問い合わせページに、もう、ボロカス、う
ん、
出てこいみたいな、誰だこの記事書きやがってみたいな、
はい、はい、
はい、
はい、
まあ、朝から対応に追われたわけなんですけど、これね、完全に、まあ、したたかな感じなんですよね。なぜかっていうと、あの、ここははっきり言ってきますけど、そりゃ私、半沢直樹が、日曜日の夜9時から始まるっていうのが分かってるもんですから、その時間帯から逆算して半沢直樹の記事、しかも絶賛するようなことじゃなくって、ちょっとなんか斜め横から見る記事がやっぱりバズるんですよ。
はい。
うん。だからそれ分かってるもんだからそう書くわけですね。
なるほど、
はい、別のところでもちろん犯罪の企業面白いなと思うし評価するとかいくらでもあるし、
うんうん、
あの私は海外ドラマとか好きなんで、いやすげえ金かけてんなとか、
うん
うん、あのこの映像処理とか小回りってすごいなとか、うん、やっぱ本気と伝わってくるなっていうのはあるんだけど、そんなこと書いても多分あの面白くないからはっきり言って。
なるほど、ヤフトピには乗らないと、
うん、まあヤフトピには乗らないと思ってましたけど、
はい、
まあ、バズったりするかなと思って仕掛けるじゃないですか、仮説を立てるわけなんで、
はい、
うん、だからまあバッシングされてもしょうがない、うん、だってそうやってしたたかなことやってる、つまり品が良くないんですよね。
あ、うん、
だけど、
はい、
品が良くないからこそやっぱり取り上げられちゃう、うん、それはもう編集部の方ともお話してますけど、
はい、
それは真正面から物事を書いちゃうと、それはあの記事を見る人は増えないじゃないですか、
うん、
だって何で商売してんのヤフーはってことですよね、
はい、
うん、だからそこら辺はビジネスセンスがあるので、うん、真っ当なことを書いたら誰も見抜きしませんよね、話さなきゃやっぱおもろいよねみたいな、こういう点があって言ってもそれは、はい、ね、個人のブログで書くんだったらいいかもしれないですけど、そのね、ヤフーさんのそういったプラットフォームを使って書くことじゃないじゃないですか、
うんうん、
やっぱり広告収入がね、ビジネスモデルなわけなんだから、
はい、
うん、
は
い、横山がバッシングされようが何だろうが関係ないんですよ、ヤフーさんからしたら、
うん
うんうん、面白い記事書いてくれればいいわけでは
い、はい、
いやそうなんですよね、
はい、
うん、だから調べてみると今年の頭でヤフトビに乗ったのが残業好きの人たちにとって働き方改革とは何なのかっていう記事なんですね。
お、残業好きの人にとって働き方改革は 、うん、
何なのかっていう、
はい、
で、そこは多様性の時代なんだから、うん、
はい、
なんでその朝例えば9時から夕方の6時までに働かなきゃいけないんだっていうね、うん、多様性なんだから、いや毎日12時間働きたいんですけどって、そういう人ってどうすりゃいいのっていう、だっていや全然それでも体壊さないし面白いし、
はいは
い、だってゲームやりたい人って何時間でもやっていたいわけでしょ、
はい、
だから働きたい人ってそれ楽しくってゲーム感覚でやってますって、働くの趣味ですっていう人がいたときにそれ制限されるわけじゃないですか、それってどうなんっていうことを書いたら、まあとてつもなくバッシングされましたよ、半沢直樹記事の比較じゃありません、
はい、なるほど、ね、うん、
アンサーソングじゃないけどアンサー記事まで書かれましたもんね。
あ、それは相当やっぱりインパクトというか影響が、
うんうん、もう有名人になったもんだみたいな、もうこの記事に対するネガティブな、なんだろう、反応ってどれぐらいあったのかっていうのはツイッターのトレンド前に入っちゃったんで、だからそれの円グラフまで書かれて、誰なんだこいつはみたいなねだけどでもそれはヤフーさんがあのトピックス選んだんですよ、
はい、
こいつはね弾けると思ったんじゃないですか、うん、だけ
ど、
はい、そこってやっぱりまあ逆張り言って、
うん、
でもその記事読んでポジティブに捉える人もいるわけですよ、その通りだと、うん、いや実際にだってね結果を出さなくちゃいけない時にあのそうは言ってられない時があるじゃないかみたいなね、うん、こいつが言ってることもね、まあ一例あるんじゃねえのみたいな感じなんですよね、だから
はい、そうですね、どちらかというと、うん、このプライムの音声教材聞いてくださってる方もそっちタイプな気はなんとなくいたしますね、まあ、残業実際してるかどうかは別として、
うんうんうんうん、
いや達成させるためにはそれはね歯食いしばってあの汗水垂らさないといけない時あるよなっていう風なお考えの方なんじゃないかなという風には類推できるかなとはちょっと思いました、
うん、まあだからもちろん何でもかんでもメリハリですよね、
うん、
ずっとそれだともちろんまずいと思うんですけど、いやそういう時もあるじゃんっていうね、
はい、
うん、この1ヶ月は頑張らなきゃいけないじゃんみたいな、当社だってね、はい、確定申告の時期なんてみんな本当に死ぬほど働いてるわけで、
はい、
うん、だけどそれって死ぬほど言ってられないよねっていうのがある、だからなんだろう、そのそこら辺のその新しいビジネスセンスっていうか、はい、そこなんですよ、いやちょっと綺麗事が過ぎないっていうか、で、
はい、
綺麗事言ってる人ってもう完全になんか昔っぽい感じがする、
うん、
だから綺麗事やってる人ってテレビに出られなくなるじゃないですか、でみんな YouTube に行きますよね、で YouTube って炎上商法なんですよ、
はい、
完全に、うん、
はい、あ、そうなんですね、うん、
だからやっぱりそのなんだろう、紙一重的なところに行ってで、ね、でそれは行き過ぎるとまずいじゃんね、
はい、
行き過ぎるとやっぱ退場させられるんですけど、そこのなんてギリギリのセンスを攻めるっていうのは一つのセンスなんですよ。ギリギリのところをこう攻めるっていうのがセンスという意味ですね、
はい、なるほど、ありがとうございます。
はい、
ちょっと私今実はですねお話をお聞きしていて一冊の本を手元に持ってきました。これもそれこそね先ほどお話のあったあの山口周さんの書籍なんですけど、タイトルが武器になる哲学という、これも実は弊社の社内の別 の, あのコンサルタントからおすすめしてもらった書籍なんですが、これ要は哲学なのでいろんなこれまでの著名人の言葉であったりとか思想、コンセプトっていうのが書かれている一冊です。
そうですね、
はい、でその中で君主論のマキャベリという人の言葉考え方が出てきてます。
君主論のマキャベリ、
はい、昔なんか世界史とかでやったような記憶がかすかにあるんですけれども、
はい、
そこの中でマキャベリズムという思想考え方が出てきています、う
ん、マキャベリズム、はい、
でこれが簡単に言うと何かというと非道徳的な行為も許されるんだということが書いてあるんですね、
うん、あ 非道徳、そうですね、まあ、レベルにもよるでしょうけどね、
はい、そうですそうです、だから本当まさに今横山さんがおっしゃってくれた、うん、ただしがこの後ついて、
はいはい、
ただしより良い統治、要は政治を統一させていくという、
うん、
大義名分、国家の利益を増進させていくんだというような目的、うんうん、ゴールがあるのであれば、はい、時には手段であったり、あるいは道徳的ではないような行いを、うんうん、はい、やらざるを得ない時もリーダーになればなるほどあるんだというふうなことが書いてあります。
そうですよね、
はい、
もうまさに乱世ですもんね今ね。
そうですね、
もうどう考えてもそうだと思うし、この乱世って、
はいはい、
なかなかあの終わらない感じもしてきましたよね、
はい、
うん、いつになったらちょっとねあの平和になっていくのかなっていう、
はい、
気がしますので、まあはい、あのもちろん行き過ぎちゃいけないんですけど、でもちょっと小さくまとまるのはかなりやばいかなっていうね、これからの時代、
はい、
そうそう、お手手つないでなんかみんなで一緒にゴールしようみたいなのっていうのはまあセンスないかなっていうね、
そうですね、そういう男性ですからね、
そうですね、
はい、
と思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。それではこのあたりで第1部は終了とさせていただきます。最後までお聞きくださった皆さん、そして横山さん、ありがとうございました。
はい。